皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回もですね、ちょっと気になるテーマを持ってきたんですけれども、子どもの目標設定についてのお話になります。なかなかその子どもがですね、自らこう能動的に何か目標を持つというのは、珍しいことなのかなと思うんですけれども、例えばその小学校に入る前とかであれば、お花屋さんになりたいとか、サッカー選手になりたいとか、なんとなくその漠然とした興味の延長線上っていうんですかね、そういったところに目標はあるかなとは思うんですけれども、もう少しこう育って、小学校の高学年とか、中学生ぐらいになるんですかね、育ってですね、社会というものがこう少し見え始めた頃になると、こう具体的に何かなりたいものあるのかって聞いたところで、特にとかわからないとかいう、答えが返ってくるのが、一般的大多数なのかなとは思います。とは言いつつも、やはりその大人になると、こう目標管理とか、目的を持つということっていうのはかなり大事になってくることかなとは思いますので、こういったもその子供が目標をどういうふうに持つことができるのか、大きい目標、小さい目標などなどですね、どのくらいの時期にどういう成長を見守りながら、どのようにして持たせるのが良いのかといったようなところと、またそのそもそもですね、そういった目標を持っていないと、勉強やスポーツに対しての力の伸びみたいなものは期待できないのかといったようなことについてお話を聞いてきました。
はい、これね、ちょっと整理して考えた方がいいので、まず何かの物事 を達成していく、乗り越えていくっていう取り組みにおいて、具体的な目標をはっきりと定めることが有効であるっていうのは、これははっきり分かってるわけですよ。やはり明確な目標を持ち、でそれに向けて取り組んでいった時の方が、定着度もまた達成可能性も上がる。これはビジネスであろうが学習であろうがはっきりしていますね、スポーツでも。と一方で、子ども自身がじゃあその目標意識を持つってどういうことなのっていう、その子どもの成長における目標って何だろうってところはちゃんと切り離しておかなきゃいけなくて、どうすれば目標意識を持たせられますかって観点に立つと、ちょっとうまくいかなくなるんですね。というのは、目標って何のためにあるんですかっていうと、何かそうなりたいとか叶えたいという、そのもっと手前の欲求、願望が生まれること、それとか憧れとかですね、いう感情が先にあって、でじゃあそれを満たす上でどういう自分であれば嬉しいんだろうねっていう、将来の自分像をイメージすることができて、でそのイメージをじゃあ実際に達成するぞっていう目標ということに置き換えて、で目標というのは、それは到達するために定める具体的状態を指しますから、いやいつまでにどういうことをまずできるようになろうかっていうような、行動の具体化に落とし込んでいく途中に目標が発生するわけですよね。だからその前段階の、まず欲求感情が生まれていないところで目標を持ちなさい。それは子供も迷惑な話で、特にとかわからないというのが非常に正直なお返事ですよ。じゃ あそのまだ欲求が生まれてないんだったら、本人の好きを一緒に見つけていく。で何かできるようになりたいなと、サッカーが好きです、あじゃあリフティングを100回をやろうよとか、シュートの精度上げようよとか、ドリブルのスピードアップしようよとか、誰それの技を身につけようとか、試合に出たいとか、ね、好きなものが出たら、そこにまつわる具体的な目標っていうのは生まれやすくなってくると思うんですね。で、将来の夢のようなものっていうのは、年齢が小さければ小さいほどそれは分からないです。幼少期の子が大人になった自分なんて考えないですから。でも憧れの選手がいたり、職業でも憧れの人がいたりすると、それをやってる自分って投影して想像しやすいんですね。だからサッカー選手になりたいとか、 YouTuber になりたいとか、消防士さんになりたいとかいう夢は言いやすいわけですよ。具体的な人がイメージできるから。じゃあそういうものが生まれたら、じゃあ消防士さんは走るのが速い人が多いみたいだから走ろうかと か、ご飯おいしくいっぱい食べるんだよとか、そういう、そうなっていくのにこういうのがいいみたいよって、こう今現在できる、そしてどの方向に進もうが子供にとって血肉になるようなことを親として教えてあげればいいということですね。だからその目標というものは確かに立てれば達成可能性が上がるという目標理論という話と、我が子が欲求が生まれたものを目標化してあげる親の関わりというのは別軸でちゃんと考えていくというところです。で、じゃあその、まあ、目指すものは特にないと現時点であったばらに、だから義務教育というカテゴリーがあるわけですよね。何を目指そうが中3までの学びについては社会で生きていく上で必要な知識を一通りまんべんなく渡しますよ、国や学校制度の中でやってる。じゃあ目標ないならないで、ひとまず小学校中学校の学習は十分に使いこなせるようになっておきなさいと。で、それはいずれあなたが目標夢を持った時に役に立つものだから、それは義務教育の部分として身につけようねって考えればいいので、義務教育レベルの学習をやっていく上で目標がないから頑張れません。これは本末転倒だ。そこに目標とか夢とか関係ない、できて当たり前だから。でもそのできて当たり前の学習をより心地よく本人ができるかどうかっていうのは、本人の学び方のスタイルとか好き嫌いをうまく活かしながら、ね、単なる強制して無理強いするのが嫌いになるだけですから、どういうふうに学びを上手にしてあげるかはもちろん工夫するにしても、それが目標があるかないかだけで縛られる必要は特にないんじゃないでしょうか。そんな感じで整理いただければいいんじゃないかなと。あとですね、目標云々っていう前に、親が何か目標を決めて取り組んでる姿を子供に見せてますかっていうのを振り返らなきゃいけないですよね。例えばね、お医者さんのうちのお子さんが医者を目指すことが多いんですけど、あれは別に、医者家庭は子供に後を継がせるからという。日常の中で勉強してるんですね、お医者さんって。すっごく。で、患者さんのことで悩んだり、いろいろ考えたりしてる姿を、まあ自然とやっぱ子供は見ている。ね、命を助けるとかいうことのプロセスを見たときに、だからお医者さんにとっては、この患者さん一人一人が一つそのね、病気が解決していくとか、楽になるとかが毎回の目標なわけで、で、そこに取り組む姿を見せてるから、気がついて憧れてると。いい仕事だと思う。まあ、そんなことがよく起きるわけですね。どんな仕事であり、どんな取り組みでもそうだと思うんですが、何かやっぱりお父さん、お母さんが自分なりに目標を決めてやってる姿を見せること。それは子供も何かしたくなったら目標を決めて自分でやろうっていう、一つのロールモデルとして希望するので、目標に関して言うと、まあ自分たちの方がまずやってみたらっていうのも、生きたアドバイスということになりますかね。
確かにその、いきなり目標は何っていうふうに漠然と投げかけるとそういう感じになって
なりますね。
まあ、そういう目標の参考になるような機会っていうのも、ね、幅広く提供してあげるっていうか、一緒に連れてってあげるとか、見たり聞いたりするっていうのも重要になってきそうですね。
そうですよね。子供が好きな分野でこんな人いたよとか、すごいよねっていう話一つとってもね。そういう意味ではね、今偉人伝があんまり昔ほど読まれなくなってるので、だから結構お子さんたちのそういった目標意識とかね、を育む上でお家にその手の偉人伝、まあ、漫画とかでも結構取り揃えて、いろんな人の取り組みを親子で共有していたっていう、そんな工夫をしてるお家はありますよね。社会的に有名な人も、こう子供の時こうだったらしいよっていうような話を引っ張ってきて教えてあげる、そんなんも、一ついいことかもしれません。
目標を持たないと学力や成績といったものが、伸びてこないのかということに関しては、まあ、目標があった方が明らかにそのコミット力だったり、達成可能性が上がるというのは、まあ、結論としてあるという話でした。ではもう一つの話題の、どうやったら子供にその目標を持たせることができるのかというところについて、小川先生の方ではどうやったら持たせることができるのかといった観点から入ると、その方法論から入るとなかなか失敗してしまうのではないかということで、目標を持つプロセスをちょっと大事にして考えてみたらいいのではという話でした。 目標を持つプロセスというのは、まずはじめに何かしらの欲求があり、その欲求を満たすための、手段だったりイメージというものがついたときに、それが目標になるというような流れがありますので、まあ、そもそもその何かしらの欲求がないという状態ではなかなかこう目標というものが定められないので、無理に目標を持たせようというのが少々難しいかなと。しかもまあよっぽどの経験をしていたら別かもしれませんけれども、なかなかその今後自分が成長して大人になっていくっていうところのイメージもそこまでつかないのかなというふうに思いますので、まあ、そういった時はですね、まあ無理にこう目標を持たせるというよりは、まずは義務教育の範囲、中学校、小学校で教えてくれる範囲の義務教育というものに注力するのが良いのではないか。まあそれは目標とかそういうものではなく、とりあえずこうやるもの、覚えていくもの、将来何をするにせよ全てが役立つことになるので、その教養というものは身につけておきましょうというところを淡々とこなす。というところからまず始めるのがいいのではないかなということでした。この義務教育、勉強の促し方についてはですね、まあ、今回はその目標のお話になりますので省略いたしますが、まあ、別のエピソードではこのあたりいろいろ話していることがありますので、他のエピソードあたりも聞いていただければなと思います。まあ、とはいつつですね、やっぱりその結論としては目標を持って行動することっていうのが、まあ、一番いいという話ではありますので、まあ、本編の方で出てきたですね、いろいろな機会にこう触れさせてあげるとか、あるいは大人自身が何か目標を持って行動してるっていうところをですね、子供に共有してあげるっていうようなところが、まずは第一歩なのかなというふうに思われます。大人になるとその明確な目標っていうのを、まあ、みんなにシェアしながらやるっていうことなかなか少ないかなと思いますし、まあ、僕もそうなんですけれども、仕事自体を家庭の方には持ち込まないっていうようなこともしてたりはするので、そうすると、まあ、お父さんお母さんがどういったことに向かって生きているのかっていう、まあ、一番身近な大人ですねから、まあ、学ぶ機会が少ないっていうのは、この小川先生のお話を聞きながら、まあ、自分自身も、ああ、確かにそうだな、というような気がしました。まあ、すべて、まあ、苦労しているところも含めてですけれども、すべてをこう、家庭内に持ち込んで、子供たちに共有するっていうことは必要ないかもしれませんが、まあ、何かしら、夫婦の間で、その仕事のことについて軽く話してみたりとか、こんな大変なことがあった、こんなことをやろうと思っているんだみたいなことを、まあ、大人同士で話しているだけでも、子供がそれを横から聞いて、あ、お父さんお母さんこんなことしてるんだとか、そういう、まあ、目標に向かってこう生き生きしてる姿みたいなところを見ると、やっぱり子供にも何かしら影響はあるかなとは思いますので、そういった機会を増やしながらですね、子供の方でもうまく目標が見つかっていくといいなというふうに思います。はい、今回は子供に目標を持たせるというところのお話でしたが、いかがだったでしょうか。さて、この子育て受験ラジオではリスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。